ちょいための時間が始まりました。
お届けするのは漫才練習中のパカと
東です。今日収録日が、
はい、
4月8日月曜日なんですけど、
みんな気づいてるんじゃない
ですか。誰が気づく、
ね、聞いてる人は
誰が気づく、
ね、もう5年も聞いてるから。
違う違う、誰が気づくね。
毎年やってきたと思って。
あ、そうなんです。ドイツのね、
はい、
現象学の祖である、
はい、
フッサールさんの誕生日です、はい、おめでとうございます。
そうなん、
はい、そうなんですよ。
誰ってなってるじゃん。
現象学のフッサールですね。
フッサール
の、自然的な世界の見方をエポケしようって言ったフッサールの誕生日ですね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
あ、フッサールさんの。
そうなんですよ。
知らなかった。
おめでとうございます、
はい、
じゃなくて、ね、じゃなくて、すいません、間違えました。皆さんもよく知ってます、
はい、
ブッダですね、釈迦ですね、はい、の誕生日ですね。おめでとうございます。
ブッダ今日なん。
そうなんですよ。
え、そうなん。
だからこの日に、はい、まあ、ブッダとか、まあ、釈迦というか、ちょっとブッダというか分からんけど、はい、生まれたことで仏教ができましたから、
はいはい、すごいね。
そうなんですよ。
大事な日やね。
はい、ブッダさんおめでとうございます。
あ、
違う違う違う、待って待って、
ブッダさんおめでとう
とか言います。すいません、はい、今日4月8日はですね、はい、別にでおなじみの沢尻理香さんの誕生日で。
よう覚えてんな、今日誕生日の人。
別にっていう、
そんないっぱいおんの。
うん、まあそう、だから、
すごいね、
沢尻理香さん
ね、はいはいはい、
まあ、ちょっとね、世の中お騒がせ系ではありますけれども、
はいはいはい、
まあ素敵な女優さんということで、
はいはいはい、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
じゃなくて、ごめんごめん、
じゃなくて、
ボビー・オロゴンさんとね。
ちょ、ほんまに？
あと、ピエール・タキさんの。
ほんまに？ほんまに？みんな4月。
どっちかというとこう、しでかした人が多い。
あ、多いです、ね。
しでかした人が多いです、ね、はい、どっちかという とね。
で、本当にしでかした人の代表、は
い、
東優也さん。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にしでかした人って何？
まあ日々しでかして現在進行形で、まあ
ね、はい、はい、いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。ちゃんと誕生日当日に収録日を迎えるっていうのは、はい、なかなか
ね、
ないんじゃないですか。
なかなかね、まあ週に2回ね、
はい、
会ってますから、
うん、
7分の2の確率ですけど、うん、
多分過去ないんじゃないかな。
ないかな。
はい、思いますけど。
いや、でもほんまにもうさっき言っときます。感謝もう一個ね、うん、
はいはい、
パカさんが朝気づき、はい、僕の誕生日に、
はい、
で、まあ今日収録日でね、うん、でもう YM さん、
うん、
今日行こうみたいな話を僕が言ってて、
うん、
なので YM さんにもそれを伝えてくれて、
ね、はい、
なんか誕生日プレートみたいなものも準備いただきまして、
ね、
はい、ありがとうございました、はい、本当に。
しかもなぜかね、
はい、
僕サプライズ仕掛けようと思って YM さんと結託してると思ったらね、うん、逆に僕もサプライズをいただきまして、
ね、は
い、
あとプレゼントもね、
はい、誕生日、はい、プレゼントもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、別にこれ聞いてる人ね、はい、プレゼントあげなと思わなくても大丈夫なんで、一応僕のツイッターのアカウント行くと、Amazon の欲しいものリストが、
やめろやめろ、いやらしいね。いや、本当にありがたいです、
ね、いや本当ありがたいですよ、はい、ほんまによ
かったよかった。
と36歳なんですよ
ね、
今日から
ね、だいぶ経ったね。
ね、
うん、
僕あんまり縁起でもない話なんやけど、
うん、
まあ、何回か喋ったことあるけど、高校生の時に予備校行ってて、
うん、
で、まあ、予備校の現代文の授業で、東大現代文みたいな講座でさ、はい、でこう東大の現代文の過去問とか使いながらこう演習するんやけど、
うん、
まあ、5、6人のクラスやったかな、うん、生徒がね、で、まあ、なんかね、その死についての話だった、
はいはいはい、
確か。で、まあ、皆さんね、自分が何歳ぐらいで死ぬと思いますかって言って、うん、みんなこうなんか75とかさ、うん、80、まあ、平均で言うとそんなけど70とか75とか80って何人かだったのに、僕刺されて僕36って言う、
うん、今年
今年なんですか、大丈夫ですか。
なんで36って言ったの。
いや、まあ、当時は18やん、
あ、
まああと倍で、
いやいやいや、あっさいな
感じだった
。18年生きてきてるからね。
そうそうそうそう、はいはい、でほら、なんか別にそんなに楽しい人生でもなかったから、はいはい、その時ぐらいまでは、はいはいはい、まあ、その後はなっちゃんと出会って、
ね、
人生がこう劇的にこう変わ
って、その前やもんな、
前やから、はいはい、ビフォーはなっちゃんやから、
暗黒期な、
暗黒期、そう、間違ってない、失われた20年、
あ、失われた日本と一緒、
日本と一緒やから、そうそう、
はい、確かに、
そうそう、まあ、だから、思春期特有 の、 そのちょっとこう悲観する見方みたいなのがあるやん、
は
い、
確かに、
みたいなところで、まあ、そう思っとった。
その時はこんな36歳ぐらいかなってイメージあったんですか。
いや、ないよね。基本的になんか昔から何歳になったらこうとかのイメージあんまないかな。
あ、そっか。
まあだから今を生きることが一番大事やん。
消そうか
な。なんで
特になかったんや。
特にないな。でもほら結婚するとも思ってないし、
はいはいはい、
当然子供いるとも思ってないし。
ああ、そっかそっか。
そう。
当時のね、18歳の少年からすると。
そう、まあ、だから頭は良かったから、
うん、
まあ一流のビジネスマンとか。
ああ。
うん、
頭良さの想定はこれぐらいだったのかな。あ、だから弁護士とか、
あ、そうだから弁護士とか、そうそう、そう思ってた時期もあるから、その前後くらいかな、はいはいはい、とか思ってたから。
確かに
そう、一流な弁護士、
ね、いや、よかったですよね、弁護士ならなくて。
え、弁護士だったらめっちゃ強そうやった
よ。いや、だからよかったですよね。
なんかいや、
ね、
いや別に
ね、全てが正義に、言ったことが全て正義にできるっていう。
やってやるやろ、悪を正義にする仕事やろ。
違う、
弁護士って
違う、違う、違う。まあそうなんかもせんけど、弁護やからな。
弁護するから。
なんかならなくてよかったですよ。
本当結構真面目やからな、うん、そのやると決めたらさ、ね、ちゃんとやるやん。
依頼受けたらさ、うん、依頼に忠実にさ、うん、弁護しちゃいそう。
だってそういう構造やん。
ね。
あの法律の、まあまあまあそうだね、法律周りってそういう構造やから。
だし、そういう仕事やしね。
そうそうそう。
だから弁護士にならなくてよかったです
よ。よかったかな。
うん、
まあ、あとね、だから後とかやけど、ほらコンサルとかさ、その2、3年後は大学生になったから、その外資系コンサルとかって思って、でこれが年齢やと、ほらあの下っ端こうやってマネージャーになるみたいなタイミングやん、
ね、36
やったと ね、 ね、大手とかでもそうでしょ、
そろそろ、
ね、
部下ができて、
部下がね、
よかったですね。
なんでよかったの、
部下がいなくて。
いや、部下ぐらいおったって部下ぐらいおったってやろ、別に。
怖いですよね、自立自主って言って。怖い、うん、怖い、怖い、怖い、
自主自立な、
自主自立、
うん、自主自立と、あの原理原則な、
うんうん、っていうマネージャー、
自主自立原理原則、うん、これにのっとって動くっていう、
いややな、そのマネージャーとあの AI に管理されてるんだって思うかもしれないですね
心理的安全性は自分で作るもん
ね厳しすぎる東さんのチーム厳しすぎるんですよね、
言われそうやな、
言われそう
や
な。
でもほら、優しいよ、だって何が真っ当かってことを、一緒やん、その弁護士としてもさ、はいはい、やっぱりこう法律にのっとってなわけやん。
まあ確かにね、だから何かのルールがある、
ルール、そう、ルールとか、まあもっと言うとその構造とか原理原則にのっとってっていうのが一番重要やから、
はいはいはい、
そう、そういう意味ではね、
なるほどね、
そういうのが好きな人にとっては優しい、
まあ確かに、
そういうのが好きでもない多くの人にとっては厳しい、う
ん、じゃあ厳しいほとんどの人にとっては厳しい、
ほとんどの人にとっては厳しいな。まあもっと言うとな、こんなに仕事ないと思ってなかった
でも確か言うもんね、うん、30代ね、働き盛りの30代
って言うわけだからね、うん、そうそう、よく聞くんやけど、あれそれ僕と同じ世界の話かな、
ね、なんかあるよね、20代はこう修行の期間でね、うん、まあ、30から40ぐらいがね、うん、こう働き盛りみたいな、
だから僕20代修行はちゃんと修行してんの、
あ、してた、
結構劇もやっとったし、
確かに確かに、
なんか転職して新規部署の立ち上げとかさ、
あ、やってた、
そうやってた、それが20代やから、
確かに、
だから本当に修行してんのよ、
うん、
20代で、
うん、
大手も経験して、中小も経験して、
確かに、
スタッパも経験して、
部署立ち上げもやって、
そう、そうそう、部署立ち上げもやって、本社も経験して、お客さん対応も経験してみたいな、だから結構ちゃんと修行してんのよ、
確かに、
そう、だけど修行で終わった、
うん、
修行っておもろいやんってなって、
何の修行やったんやろ
修行好きなんよ、だから、
あ、なるほど、
で次アカデミックの修行をしようっていうことで、
次修行行っちゃったから、そう、だから20代修行で30代も修行、
そうそうそう、40代からどうするかって 世界を、
世界
をね、そう、40歳から40代どうするか、40代勝負するから、僕30代じゃないから、皆さんと違って、
ちょっと面白いな、世間一般の36歳並べてみたいな、どんな感じになるのか、
確かにな、うん、
違うやろな、結構
話合うんかな、
絶対合わへんやろ、
合わへんかな、
うん、
でも僕は人のことをむやみやったら否定せえへん人と話し合うよ、だけど逆に36でそんなフラフラしてっていうふうに、こういう否定的な感じできたら、その相手をめった打ちにする準備だけはある、
うん、
日々頭の中で
何のシミュレーションしてんねん
戦ってるから、ちゃんと、
確かにね、36です
か、36なんですよ、
だから30から漫才始めてますからね、
確かに
読みやすいんですよね、あの年齢が、
なるほどね、
うん、何周年って言ってる時はその年齢なので、ね、
はいはいはいはいはい、確かに
ちょうどね、
まあ、だから僕はほら昭和63年に生まれて、
うん、
平成って30で終わってる、まあ、31ちょっと食ってるけど、
はいはいはい、
30で終わってるやんか、だから令和6年36歳なんよ、
あ、
だから
確かに
別に分かりやすい、
そっか、令和何年か分からんくなったら、
そう、年齢だから、
年齢ね、
そう、令和何年かやったら漫才で計算する、
漫才のね、
漫才がだから平成最後に漫才始めてるから、1年経ったら令和1年、
何それ、平成最後に漫才
始めてる、平成最後の年生まれた漫才者から僕ら
平成ロマンに変える名前
ロマンなさそうやけど全然
もしかさ絶滅危惧種っていう、
確かにな、確かにな、そうなんですよ、
6年も経ったんですね、
6年も経ったの、
はいはいはい、すごいね、
すごいよ、
そんなに経ったんですね、
うん、
衝撃やね、
衝撃やで、うん、だから36って言ったらさ、僕が10歳の時に両親が36とかないよ、
ああ、うん、 そっかそっか。
そうそうそう。で10歳行って、はいはいはい、大阪から千葉に引っ越してきたりとか、はいはいはい、だから仕事の転勤とかで引っ越してるわけよね。
10歳、あ、じゃあ小学生ってことだよね。小 4?
小4、そうそう。で弟が2学年下で妹が 9歳下だから、だからもうおるんよ3兄弟。3兄弟で、そう、36ってすごくない？
すごい。
そう考えたら僕なんか漫才とか言ってる。だから昨日も夜さ、ほらだから昨日日曜日やん、うん、普通に、まあ、その家族の時間過ごすやん、うん、で、まあ、夕飯の片付けとか終わってさ10時半ぐらい全部家族終わるやん、はい、僕10時半から12時まで漫才のネタ書いとったからな。
すごいね。
多分うちの父親とかはあのそんなことしてなくてお酒飲みながらテレビ撮って
たと思う。一緒やん。でも子供が3人いるわけだな。
そうそうそうそうそう。で仕事の転勤でこう移ってきてみたいなさ、ね、はいはいはい、全然違うよね。そう考えると
確かにね、
うん、
お家もあってみたいな感じ
か。そう、あでまだ当時は賃貸やったから、うん、でも数年後に一軒建てるし、
はいはいはいはい、
そう、だから偉いもんよね。
部下もいたってことや
もんね。部下もいたのよと思って、だから親って偉いよね。
確かにね、
まあ、親が偉いのか僕は偉くないのか分からんけど。
まああとねその早くね、うん、あの子供を作る人が、
まあ、確かに
昔の方が多いから。
確かにね、
それはあるかもしれない。そこ比べると、
うん、
そんなもんか、早っ、ね、だから今度あれやった方がいいよね。あのよくさ、うん、あの今後を描くときに過去振り返るっていうやん、うん、
はいはいはい、
漫才練習中とかもさ、うん、もう6年振り返れるからさ。
確かに、まあ、でも2年目3年目ほぼ何もしてないあのコロナのせいも、まあ、2年目全国やってたけど、
うん、3年目
が何もやってなかったな。
そうそうそう、はやってないけどね、まあ、4年目もう最後の方まではやってないですけど。
確かにな、
はい、
だからさ、まあ、ささやかながらチェーンのさ、
うん、
あのレストランみたいなとこ行って、はいはいはい、でさ、なっちゃんとさ、
はいはい、
あきちゃんとさ、
はいはい、
3人でこう喋るやん、
はいはいはい、
まあ、そろそろもうこれぐらいやったらもう娘聞くかもしれんからさ、あきちゃんっていうの娘の名前の、うん、あの何、ちょいためネーム、うん、
確かに、ね、
ちょいためネームがあきちゃん。
そうするとな、あきちゃんが聞いた時にな、うん、あの
あきちゃんって誰
よく考えたら誰
そうなるからな。そうそうそう。でまあ、レストラン行って、で誕生日おめでとうみたいな感じの、どう呼べたかなしてさ、でなっちゃんがさ娘にこう、あの36歳どんな1年にしたいみたいな、
お
聞いてって言って、
はいはいはいはい、
で娘こう聞いてくれてさ、36歳はって言ってさ、うん、あんまないやん、そういうなんか目標みたいなとことかさ、今年のとかやれへん
や
んかって聞かれてさ、どうしようかなと思って、うん、まあ36歳中に、うん、大学院行った時の研究テーマを明らかにしたいなみたいな、うん、
いやいやいや、
言うたら悠長やと怒られたまだそんなこと言ってるのみたいな怒られたなっちゃうに、
悠長や
悠長やつって
受験生みたいな、高校の受験生みたいな。
そうそうそうそう。でほら志望校を決めるとかあるよ、うん、もうさ、もうちょっとさ、
確かに
ちょっと違う、だってそもそも大学行きたいんやから、うん、かテーマありきやん。
確かに、ね、
研究テーマ、
何のテーマか、
そうそう、だけどその研究テーマ定まってないっていうのが、
確かにな、
まあ、よう考えたら哲学のに触れ始めて2年、
うん、
哲学やって決めても1年半とかやと思うんやけど、うん、まだ研究テーマ決まってないんやと思って。2年か、
次3年目に入るのか。
そうそうそうそうそうそう。
あ、まあ大学3年生ってことやもんな。
そう、
あ、
そろそろ、だからよく分からず学部入って哲学やりましたみたいな、
そろそろやな。
そうやね、
確かに、そろそろ決まるよ、あの研究室
な、
研究室決まるってことはちょっと テーマまで、研究テーマまでいかないけど、うん、こう領域は決まるな。
そうなん
や、ほぼ。
いやでもあんねん、なんかあんの、そのサルトルの他者論をベースに、その倫理学のいろんな学説のなんか新しい系統を作れそうってそう思ってて、ただサルトルの他者論の研究にも触れたことないのよ。サルトルの他者論めっちゃ読んでんだけど、サルトルの他者論の研究にも触れてないし、倫理の学説にも触れてへんから、だからなんかそのアカデミックの領域に僕が思ってることが位置づけられるのかわからんくて。
そっか、でもそんなもんやんな、大学3年生になるからさ、
う
ん、まあ、1、2年生って基礎のさ、
そうそう、
基礎をやるから、
ね、
で3年生になって急に論文読み出すから、
うん、そうそう、だからちょうどね、
ちょうど論文をね、
う
ん、それ出したら、
そ
んなもん
で4年生になるぐらいでさ、うん、院に行くかどうかとか考えるやん。で卒業する人も就活頑張ってるし、院に行くんやったら院に行くで、院に行くつもりの1年過ごすやん。でその時はもうテーマ決まってるわけやん。
確かに、
でそれは卒論に向けて、
卒
論が就論とつながるようにさ組むわけ、院に行く人ってっていうのが来年から。だから多分合ってると思うんで、僕36で。
まあそうやな
あの、
まあ、唯一あるとしたらあのサークル活動できなかったっていうところ。
そうなんよね、うん、だからサークル活動も頑張りたいな今年は
あ、でも自分で立ち上げて
るそれマジサークルやってるからですっていう話したら、悠長やって言われて、で語学もやらなあかんやろって言われたら、語学やらなあかん、フランス語頑張りますみたいな。
お前
どのレベルにって言うと、どのレベルか、 フランス語検定2級相当みたいな、うん、言いながら思ったんやけど、別にフランス語だけじゃなくて英語もやらなあかんだよ。
確かに。
だから英普通なんよね。
確かに。
やらなあかんわと思ったよ。結構多いやん。
確かに。
研究、だから論文読んで研究テーマ決めることと、
確かに、
英語とフランス語大学院受験レベルやん。結構多いやん。もうこれでもいっぱいやん。
いっぱいやな。
で、他にはって言われて、他、うんでそれはだって大学院のことやんで、確かにね、
確かに
確かに、だから家族で言うと、まあ、家族みんなこう健康に楽しく過ごせればいいかなって言って、
うん、
だけって言われて、うん、えまだあったっけみたいな、仕事はって忘れてたってなって、
ちょっと
仕事忘れてた、
おもろすぎる、仕事を忘れてた、
仕事忘れてたってなって、一応一気にコンサル入ってるから、まあ、仕事やったつもりになったんやけど、うん、でももともと大学院行きながらもう少し稼ぐつもりやから、そうってすると、あそっかと思って、なんかは種は蒔いとくかみたいな、
うん、みたいな、なんか種蒔いとくか一番抽象的なんか種蒔いとくか確かにいっぱいだな。
そうやね、うん、なんかやること多すぎて、
でも仕事が最後に出てくる36歳おもろいよな
仕事はな、手段やからな、生きていくための。
まあ確かにね、
まあそれが目的とかさ、楽しくてさ、自己実現と重なってる人もいるけど、うん、自己実現と重なる重なると関係なくせなあかんことや、うんうん、本当は
確かに、確かにね、
なんか手段やから、
手段やから、
ね、そう、手段はまあどうですよね、考える順番として手段ですから、あくまで
しゃもろいな、なかなかあの狙っても作れへんよな、この36歳な、
うんうん、狙ってないしな僕、
うん、結構難しいと思う、うん、実現させる、
そうね、うん、狙ってないもんだって別にじゃ実現とかじゃないね、実現させようとしたんじゃなくて、その時に最適最善な
意思決定
を、意思決定を繰り返したらこうなってしまったって話だからだって仕事せんって言ってないし僕別に、
確かにそうやな、
そう
そうやな、
で案件やってるし都度、
確かにね、
声かかったら、
確かに、
ただ営業線って言ってるだけ、
うんちょっとあの独立してフリーランスの人が営業線って言ったらニアリーイコール仕事線になっちゃう、
でも営業してないから現に、
確かに、
これまでてか、もっと言うと転職活動も営業活動も1個もやってんやから、
確かに、
だからもうこのまま行くから、
うん
僕このまま名刺なしで行く、履歴書名刺なしです
ごい
行くから、
それすごいな、
転職 もう一応履歴書出したけど、もう OK もらったから履歴書出してるから、
確かに確かに、
だからもうそういうのに履歴書と名刺を作らずに生きてるから、
すごい、
そう決めてんねん、
うん、
かっこいい父親の背中見せようと思って、
かっこいいのかは分からへんけど、
おもろい父親の背中見せようと、
かっこいいか分からへんけど、おもろいのは俺かも確かに
そうなんですよ、
面白、
はい、
そんな感じの受験生ですか、
はい、そんな感じの受験生、なんかな、
勉強せなかったな、
そのさレストランでさ、あのちょっとだけあの値段帯高めのチェーンのレストランだけど、うん、で某、まあ、レストラン行ってさ、うん、で、まあ、ビール頼んでな、うん、乾杯しようと思ってビール頼んでさ、うん、乾杯してビール飲んでグラスで、うん、でしたらなんか入ってんねん、
う
ん、で
指輪、
いや違うだとしたらプロポーズ下手やろそれなっちゃんのプロポーズ下手やろそれあの入ってて、うん、でなんかさ、いやゴミ入っちゃったんかと思って最初、なんつうのもう2センチぐらい、
はいはいはい、
1.5 から2センチぐらいのなんかちょっと細長い、はいはい、なんか茶色っぽいものが入ってて、でさあのそこのお店も ほぼいかんのよ、
あ
チェーンやけど、ほぼいかんくて、でちょっと価格帯高いとかやから、なんかビールになんかシナモンのなんかとか入れたりとかっていうのがあんのかもしれんって思って、わからんくて、
はいはい、
なんか入ってるわってなんかそういうもんなんかなと思って、はいはい、で SNS とかで調べた、
うん、
店名とさ、
あそういう、
そう入れて、だけど出てこんねやんか、うん、だから話題にもなってへんし、
うん、
なんか価格帯とかそのこういう飲み方普通なんかなって分からんくて、はい、あだからほらマドラーが最初ストローやと思うみたいな感じで、ああいう感じなんかなと思って、でこれでも普通ビールにこんなん入らんよなってなってこんななんかやつ、
うん、
でなんか入っちゃったのかなんかと思って、はい、さフォークで取ってん、
うん、
そしたらなんか硬いシナモンとかに見えちゃう、ちょっと硬い棒みたいな感じやん、うん、じゃなくてなんか柔らかいグニャッとしたやつで、
うん、
例えるなら塩辛みたいなやつ、
はいはいはい、
でさ何これってなってでも、まあ、別に僕あんま気になれへんの、うん、そのなんかちょっとゴミ入ってるとか、
はいはいはい、
避けて食べれれば別にいいし、はいはい、 そのね、なんかなんかなんかの調理過程に入っちゃっただけやと思うから、別になんか明らかにゴミではないやん、別にその調理過程やから、だからゴミではないから別にいいやなと思っとったんやけど、なんかそのお肉とかも出してるレストランなよね、これ生肉のかけらやったら嫌やなっては思って、で、まあ、でも、もうまあ生肉でもちょっと売れてくれば別に問題ないかなみたいな感じだったんやけど、娘がなんかあの店員さん呼べばみたいな言ってくれて、いやでもなんか出したら飲めるからいいよとかって言ってたら、うん、でもせっかくパパの誕生日で来たのになんかこういうのってさ、あの嫌じゃんって言って、うん、確かにまあそうかと思って、でまあ僕もそれ生肉やったら嫌やしと思ってさ、あの店員さん呼んで、そしたらあの普通にさピンポンとしたらさ来てくれるやん、ウェイターの人っていうのが来てくれてさ、であのはいって言ってきた、すいません、あのでしかもさちょっと間違えたらなんか僕もいまいちゃったんが、あのビールのグラスに入ったまま見せればよかったやん、だけど
出しちゃった、
なんやろこれと思って出したやん、で出してあのまたそのイカの塩辛みたいじゃないけどちょっと煮たものが入ってる、なんかあの何なんていうのかな、スープグラタンみたいな、ちょっと分からんけどみたいなのがこうあるところの皿の端に置いたんよ、だから一見この中身が似てんのよね、この端に置いたこれが置くとこミスったわと思いながら泳んじゃったし、かってこれビールもすれへんやん、
確かに、
だからであすいません、とこのビールの中にこれちょっと入ってて、こうやってだから大丈夫なやつですかね、あ申し訳ありませんって言ってバーってビール持って下がってって、であのあ取り替えますって下がってって、そしたらあのなんかなんつうの、あと執事みたいな人が来て、
もうちょっと上そうな
男の人で来て、大変申し訳ありませんでした、気づかずに失礼いたしましたみたいな感じで来て、おーいっつってすぐに替えのものをお持ちしますのでって言ってさ、さーっとおらんか、絶対僕クレームやつだと思って
る、絶対そうそらそうやな、
しかもちょっとさ、なんかあのこれもちょっと今振り返ってみたらいまいちゃったのが、あの出てきたやつがさ、なんか塩辛みたいな形のやつでさ、なんか塩辛みたいよねみたいなこと言いながら、なっちゃんがさやっぱさおかしくなってきたのね、なんでビールになんかこのようわからん感じの柔らかいもの入ってんねやろっていうのがずっとおかしくなってきて、途中でさ笑ってんねやんか、でさあの執事来た後にさ返した後もさ笑ってんねやんか、これさクレームつけて店の人信じて、あ取り替えに行ったわって笑ってる風にも見えるやん、
あ確かに、
でも子供おるやん、子供ってさすがにそれはせんやろってもあるやん、なんかすっげー微妙な なんやろうっていう空間を作ってしまっていてで執事みたいな人がさ持ってきてくれて、大変失礼いたしましたって
確かに
持ってきてくれてさ、
髪の毛とかやったら分かりやすいんか
な、分かりやすいんやけどな、髪の毛やったらさもう、
もう一発
もう一発やん、
確かに
そうなんよねだからあのビール塩辛事件っていうのが
誕生日事件、
そうそうそう、いやでもね別に僕はそもそも気にもなれへんし、クレームつけるつもりもないんやけど、でもほらクレーム言うタイプかもしれんから、多分そのバイトの人とかさパートの人とかじゃなくて、
そうやろな、
その一番偉い人とか、
まあまあそうなるよな、
でもそこでさなっちゃんと僕の悪い癖でさ、でもそういうのなるから多分偉い人出てきたんやわっつってのさ、なっちゃんでもどうする、あの人見た目偉いだけでアルバイトだとどうするみたいなさ
まあ、ありえる、
ありえるやん別に
シフトの問題やから、
そうそうそう、そしたらさビステの裏でさあそこちょっとさ問題起きててクレームっぽくなってきたら何々行ってきてみたいな感じで、え私ですかお前もう店長みたいなのからさ行ってきてみたいな感じで行かされてるかもしれんよねみたいなこと話してまた笑ってんねんか、
やばい、
僕ら交換してる音ずっと笑ってるから
やばい
やばいよね、
やばい客、
やばい客やね、っていうことがあってな、ちょっと次あそこに店行くのはしばらく開けてくださいみたいな
次の誕生日に
次の誕生日に次誕生日ってまた入ったらもう次言えんやん、
うん、確かに
また入ってましたとはさ、
確かにもう覚えてないから1年ぐらい
いいか1年ぐらいやったらな、入れ替わってるもんな、
大丈夫、
はい、まあ、そんなこんなで36になりましてまああのね、ビールに塩辛合うよねっていう話でした
そんな話してないね